始まりました。よもやも56回目です。
はい、始まりました。
ちょっとお笑いの話が前々回と続いていくんですけど、ちょっと今日もこの間アルコ&ピースの、DC ガレージを結構久々に聞いてさ、でこの間のやつが245回目の放送かな。それでラジオの中で2人で、出たかった番組みたいな話の流れから、食わず嫌いに出るとしたら出たかったみたいな話があって、でそっからその流れで2人でラジオ上で食わず嫌いやるんだよね。それが本当に秀逸で、めちゃめちゃうまいっていうか、普通にラジオ聞いてるだけだけど、もうめっちゃ見えるんだよね。その二人が出てて、何が、何の商品を出してきて、でさらに、のりさんとかたかさんとか、そのトンネルズの、その二人の挙動まで二人が喋ってて、素晴らしかったんですよ。だからちょっとそれもね、何かいい感じに調べて、ぜひ聞いてほしいんだけど、なんか何がすごかったかって、そうなんか2人で、出るとしたら、どういうのを選ぶかみたいな話で、2人でまた即興で、そのいつものラジオコントじゃないけど、2人でその話が始まって、で、平子さんが、自分だったら用意する食べ物って言って出してくれるものが、しかもそれ即興だよ、二人とも。それで。
三品くらい。
そう。で、平子さんが出した品が、なめこの味噌汁、キーマカレー、セロリスティック、おかかのおにぎり。
お
ありそうでしょ。なんか、そのセロリスティックとかさ、なんかグラスとかにさ、刺さってさ。
セロリだけ。
とか、そう、ディップとかがあって、ディップのつける量とかでどうだろうとかさ、いろいろあるじゃん。で、その、
おにぎり
か。そうそうそう、おかかのおにぎり。でも、もしかしたらおにぎりもさ、なんかおかか自体は好きだけど、おにぎりになった時に、なんかおかかのその繊維が口に入るのが嫌だとかさ、なんか、すごいさ、
なんか、ありそうだよね。
そうそう。パーツの一部だけ
おにぎり食べれ、おにぎりはいいけど、おかかにするのが意味がわからないって人もいるかもしれないしね。
そうそう。だから、なんか変なのあるじゃん、なんかいろいろ。
で、あるね。考えられるよね。
そう。で、酒井さんが言ったのが、酢豚。
酢豚。
卵かけご飯。冷やし中華。シューマイ。でさ、酢豚とかも、例えばその酸っぱさとかパインだとかさ、卵かけご飯も、例えば白身は嫌だとかさ、でも冷やし中華なんてそんななくないって感じだけど、ラーメンが冷えてるのがちょっとその食感が嫌だとか、なんか、
シューマイ
だとグリーンピースとか、
乗ってんのがあれだとか。
とかさ、なんか結構いろいろあるじゃん。そう、でもなんか、そのチョイスね、みたいな。すごい絶妙。しかもその二人ともそれをつまらずにその話が始まって。
すごいね。いや、もともと考えてたんだろうね、ずっと。想像してたんじゃない
、本当に今、そう、今後やったらってあったのかもしれないけど。で、二人ともなんか、ちょっと目が泳いでるとか、その二人がそのラジオの中なんだけど、お互いのことを実況したりとかするんだけど、で、平子さんが、その酢豚を、酒井さんが、何食べるかって、そののりさん側だから、先手、後手ってあるじゃん。で、先手が、右側、テレビで見ると右側で、のりさんがついてる側。で、後手が、テレビを見ると左側に見えて、高さがついてる側。で、その先手の、酒井さんが、酢豚を言われて、酢豚って目が泳いでるのを見逃さないみたいな。で、後手である、その酒井さんが、平子さんが何かっていうのも、のりさんと相談してキーマカレーをチョイスみたいな、なんかそのお互いに、その二人がやってるじゃなくて、そののりさんとかタカさんとかの、その、描写とかも二人が言ってるから、本当にやってんのかなみたいな風に聞こえてくるみたいな。で、結果的にじゃあそれをどうするかみたいな、その、どういう風に食べるのかとか、本当に二人とも、なんかありそうな食べ物、その食べ方とか、質問あるじゃん、よくさ。 熊本県の時に、ここが
何
美
で
味しいん
食べ
じゃ
た
ない
の
か
と
み
か
たいな。
ね。
そうそうそう。どういう時
そ
に
れ
食
は
べますか
ど
とか。
こ、どこが好きなのとかね。
そうそうそうそう。だから逆にその釜かける意味で、どこが嫌いですかみたいなさ、なんか質問したりとかさ、結構いろんなパターンあったじゃん。
あるね。
で、こういうところを見逃さないとか、食べ方としてこういうふうに食べてたとか、いろんなことを二人で言って、で、最後に、二人が、それぞれ指定したのが、きらこさんは、酒井さんが酢豚が嫌いなんじゃないかっていうふうに言って、で、酒井さんは平子さんのセロリスティックじゃないかって言って二人で、で、そこでも実
実
食って言っ
食。
て、その実食もちゃんと二人してるんだよねって、食べて、同時ぐらいのタイミングで、参りましたって言って終わるっていう そう。もう本当になんか、今私、見てるんじゃないかって思うぐらい、すごい的確に描写してるし、二人のその話し方とか、もしその二人が実際に、もともとテレビでやったんだよねっていう話をするにしてもうまいし、なんか本当に二人とも天才すぎると思って、めっちゃ感動したの。だよね、でも本当誰かに聞いてほしいと思って そう、ぜひちょっと時間がある時で探して聞いてほしいんだけどさ、そう、でも本当なんかそのアルピーのラジオに対してっていうか、まあ、普通にその2人の即興とかも、まあ、前回の「たりふた」の話じゃないけど、2人がもう信頼し合ってて、かつ2人ともスキルがめちゃめちゃ高いから、なんかこういうことを、例えば平子さん言うだろうなとか、こういうことを坂が言うだろうなって、多分2人がどれぐらいのことを知ってるんだろうなっていう信頼関係と、その想定するスキルと、なんか知識ととか、やっぱそれが本当すごい、なんか合致してないとできない、なんか技だから、すごいってさ、そう、でもなんか最近、ついこの間、しくじり先生で坂井さんの特集やったりとか、あちこち踊りでもこの間、生きづらい芸人じゃないや、向井さんですか、向井さんスペシャルみたいな感じで、反省ノートを書く会で平子さん呼ばれたり
やっ
と
て
か、
たね。
あと、次かな、次のその放送で、平子さんが、高円寺芸人で、出てる予告が出てて、
そうなんだ。
そう、なんか、RP も、なんかこうどんどん出れる機会が増えてきて、その勇者が終わっちゃったからめっちゃショックだったけど、なんか出れるようになってきてよかったなみたいな気持ちでさ、そう、なんかもともと平子さんはアメトーク出禁食らってて、前にな
んかちらっと前、その話、本人が言ってたのかな？誰かが
そう、多
言っ
分
てたのか
アメトーク本体でもその話してたし、
な？
その前にラジオとかでもその一悶着あったんだけど、そう、なんか平子さんってすごい、まあ、ラジオの中ではすごい有名なんだけど、平子りっていう、その即興コントみたいなのが楽屋とかでもあったりとか、あとその自分のその平子りキャラみたいな、平子が平子であるというキャラクターみたいなのがあるんだけど、なんか本当にかっこつけてるっぽい感じというか、で、なんかそれを例えば他の人に知れ渡ったりとかしたら、例えばそのそれこそ、スピードワゴンの小沢さんって小沢さんのキャラクターあるじゃん、セカオザって言われたりとか、あれも多分他の人がフォローしてるから、小沢さんのこの世界観が面白いってあって、で、平子さんの世界観もそういうのに結構近いんだけど、なんかそれをフォローする人がどういるかとか、どれぐらい仲間がいるかとかによって結構むずくてさ、なんかそのセカオザとかだと、例えばその近くに徳井さんとか、手だれの人がいて、
仲いい人が
そう
ね、
そうそう、そうい いう人
て
が
ね。
こう広めてくれたりとか、でもその平子さんの場合は、例えば千鳥さんとかがいたら、その話が分かるけど、いじってくれたりするけど、そうじゃない場合、体もいかついし、どういじっていい
本当に
か分か
そう
ん
いう
ないみ
人
た
が
い
見え
な、
て。
そうそう、で、そう、それがむずくなっちゃうから、なんかなかなかこうテレビでなじまないっていうのがあったんだけど、で、それを、アメトークの場所で全然滑ってるのに平子りをし続けた結果、めちゃめちゃ優しいカジさん、プロデューサーの、そのカジ
プ
さ
ロ
ん
デューサーの
に
カジさんね。
平子さんがマジのトーンで怒られて、そこからしばらく出禁になったっていうのが あったね、ラジオの中でも。そうそう、でもそれが解禁されたみたいで そうそう、まあ、多分それは多分自分たちでそういうところを気づいたりとか直していったりとか、あと周りの環境とかもいろいろあるんだろうけど、そう、よかったねみたいな。そう、でもそのなんかラジオだからこそなんかこうねじれた世界観とか自分たちしかわからないみたいな空気感が楽しいこともあったりとかするからさ、そう、なんかそれがすごい好きで、そのまんまアルピーのオールナニッポン、以前やってたオールナニッポンのそのリスナーの話を主人公に書いた小説まで生まれたりするぐらいだから、そう、その本もね、めちゃくちゃ面白いからね、ぜひ読んでほしいんだけど、明るい夜に出かけてっていう、佐藤孝子さんっていう作家さんが書いた本があって、それがそのアルピーのそのめちゃめちゃヘビーリスナー、そのネタ職人の人が、本当にすごいハイレベルなネタ職人の人たちが投稿してるラジオですごい有名で、でしかもその、まあそれこそ今の三四郎みたいな感じかな、その、はがき、まあ、今はがきじゃないかもしれないけど、ネタを出してくれてる人たちと一緒に作ってって、進めていくみたいな。で、その中で、そのアルピーのリスナー、の中でもすごい最高峰みたいな人、ネタ職人として最高峰の人が実は自分の近くにいて、そこから生まれてくるストーリーみたいな青春群像劇みたいな感じなんだけど、そう、それすごい面白いからね、ぜひぜひ小説も読んでほしい、で、それが生まれるぐらい本当にアルピーのラジオの面白さと、やっぱそのリスナーとの距離の作り方とかがすごい上手な芸人さんなんだなっていうのをすごく感じれると思うので、ね、ちょっともっと爆発してほしい。